リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
礼拝にようこそいらっしゃいました。皆さんを心より歓迎いたします。この礼拝の時はとても素晴らしい時であります。このある人が礼拝に来てもあんまり恵まれないなとかこういう人があった。でそれに対して礼拝に来て恵まれようなんて思ったら間違いだと。礼拝は神様に賛美を捧げ、神様を礼拝するときなんだと。神様から何かをいただこうと思って、来るのは間違いだと、いう人がありました。まあ、それも、一面あると思うんですね。けれども、私は、私たちがこう、神様に捧げるという以前に、神様が私たちを恵んでくださる。神様が私たちにこのサーブをしてくださる、使えてくださる時がこの礼拝の時だと思うんですね。で、この御言葉も神様が私たちにその愛を語ってくださる時だということです。ですから、この神様の福音に、神様の愛に感動する時がこの礼拝の時だ。で、感動に溢れて私たちは神様を賛美し、そしてその神様に、これほどまでに愛してくださる神様に私たちの人生を全部捧げるというのが礼拝なんですね。で、御言葉、この聖書の時は神様が愛を語られる時であります。先週の日曜日はここで UO でアンサンブルの皆さんが来て素晴らしいこの賛美を捧げてくださいましたね。で、その中で、御言葉も、語ってくださいました。証を交えて、コリント信徒への手紙1の13章からですね、愛の章からですね、愛を追い求めなさい、とですね、題して、話をされました。で、その時私は、メッセージしなかったんですけれども、その前の日の土曜日、土曜夕拝は、同じ聖書で、同じタイトルで私は説教をするんですよ。ネットでありますから聞いていただいたらわかりますけれども、愛を追い求めなさいというのを私は考えてですね、私たちは愛を追い求めるのだ。で、柳瀬さんは愛というのは神様だ。神様を求めるんだとおっしゃいました。全くその通りだと思うんですね。で、私はですね、神様を追い求めるというので、聖書からですね、聖書からもう常に私は愛を追い求めるということを、しようと、思ってしてきましたし、これからもそうしようと思う。もうどんな聖書の箇所からも神様の愛を汲み取って、神様の愛を喜んで生きようと、しています。ですから私の愛はいつも、愛というか私の説教という話はいつも神様の愛のことを語るのであります。今日の聖書の箇所ですね、マルコによる福音書、4章の1節から9節という、このところから神様の愛を語りたいなと思うんですね。このところはイエス様の例え話の中でも有名な例え話です。そして絵になると言いましょうか、話しやすいというか物語になっているのです。ですから教会学校のお友達なんかにもこうお話がされる。紙芝居にもなっていますし、絵本なんかにもこう、なりやすい。このお話ですね。四つの種の話というのです。この農夫が畑に行って種をまくんです。まあ日本人、私たち日本人は非常に真面目で几帳面ですから、このよく土を耕して、畝を作って、そして穴を開けて、で、丁寧に一粒一粒こう入れるっていうのが私たち日本人ですけれども、この当時の中東の方々は、まあ、大胆と言おうか、ワイルドと言おうか、まあ、いい加減と言いましょうか。まあ、耕すのは耕すんですね。土を耕すんですけど、種は丁寧に撒くというよりも、もう、手にバッと掴んで、で、まあ、鬼は外、福は内みたいな感じで、バラバラーと投げるんですね。 で、まあ、大体は耕したところにこう、落ちるんです。けれども、そうじゃないところにこう、ポロポロポロポロ落ちてしまう種もあるんだ、ということですね。で、ある種は、道に落ちた、というか、その畑のそばに人が通る道があって、そこにポンと種が落ちる。そうすると、道というのは人がこう、歩いて、歩くと硬くなりますね。ありますよね。こう人が歩いていると硬くなって、そこ草も生えなくてですね、道ができるみたいなところが田舎なんかでもよくあるんです。あ、ここ人が通ってるんだ。もう草があるんだけども、そこの真ん中だけ草がない。別に誰が買ったわけでもない。みんながこう歩いているんだから、そこにもう草が生えなくて土になるという場所があります。そういうところは硬い土ですので、種が落ちても、芽を出しても根を入れるということができないし、もう、道の上にあるので目立ってしまう。だから鳥が見つけて、食べてしまうということですね。で、ある種は、この、耕していない、石がたくさんある。まあ、耕すときは石をこう取り除いて土だけにしていくんですけれども、まだ耕していない。だけれども、土はあって、まあ、まだ柔らかい。そういうところに落ちた種があると。その種は、まあ、この芽を出すんだけれども、根を伸ばそうと思っても石にぶつかって深く根が伸びなかった。だから、こう、昼になって太陽が照りつけると、水分がなくなってしまって、で、それで枯れてしまった。で、ある種は茨の中、まあ、いわば雑草ですね。雑草の生えているところにポーンと落ちてしまった。雑草というのはすごい力というか生命力ありますね。草取りなんかするんですけれども、そのままにしておくと、抜いた草はですね、しばらくするとまた、こう、根を、やっちゃですね、生き延びるというか、また伸びていくんですね。ちゃんと、土のないところに置いて捨てないと、また伸びてしまうという生命力があるのが雑草ですね。その中に混じってしまうと、雑草がぶわーっと伸びていって、栄養分も取ってしまう。そして、葉も茂って、その中で芽を出したとしても、太陽が当たらなくてもひょろひょろになってしまって結局実を結ばなかったという種がある。で、ある種はちゃんと耕したいいところに落ちて、で、芽を出し、で、大きくなって葉が出て花が咲いて実がなった。で、実は30倍、60倍、100倍にもなりましたよというこのイエス様の例え話。ですね。四つの種の話とか、教会学校では話されます。ここで第一のポイントですね。福音はすべての人にということをお話をしたいと思うのであります。この種というものは何かと言いますと、まあ、この例え話はですね、続いて、この四章の13節から、あと20節までイエス様が丁寧に意味を説明してくださっています。この種をまく人は神の言葉をまくのであるということですね。この種というのは神様の言葉なんだということです。神様の言葉というのは何でしょうか。まあ私たちはこう神の言葉というとすぐに聖書と思い浮かべるんです。私たちプロテスタント教会はこの聖書、神様の言葉というのはとても大事にします。まあ、私なんか聖書を大事にしているんですよね。あんまり関係ないんですけどね、聖書と聖歌ありますよね。そうすると必ず私は聖歌を下に置いて聖書を上に置くんですよ。反対にはしないでしょう。そのように心がけているんですね。やっぱり神様の言葉だからね。やっぱりこう、一番上に置かないといけないなという感じです。まあ、それはそうしなくてもいいんですよ。もう聖書はものですのでね。神様じゃないです。ね。けれどやっぱり神様の言葉だからなというので、どうもそのようにしないとこう、落ち着かないところがあるんです。まあ、それが、プロテスタント教会の一つの、考え方かなと思うんですね。神様の言葉、聖書。 けれどもですね、神様の言葉は聖書だけではないんです。もうこれを限定しなくても私はいい。もちろん聖書は神様の言葉ですけれども、聖書だけに限定しなくてもいいと思うんですね。神様はこの聖書以外にもいろんなところから私たちにこう語っていてくださるのであります。まあこの説教というのも神様の言葉ですよ。礼拝の時の説教というのもですね。またですね、いろいろな、まあ、信仰書を読むって言いましょうかね。そういうところから神様が語られることもありますし、いろんな会話と言いましょうかね。いうのも、そういう友達からというか、そういうことから、ああ、そうなんだと教えられ、励まされるというのも、もう一つの神様の言葉ですね。またこの自然というのも神様の言葉なんです。それが一番現れているのが詩編の19編なんです。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。5節ですね。あ、4節。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくとも、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。ね、この全世界は、この自然は、もうすべて神様の栄光。神様って素晴らしいんだよ。で、神様はあなたを愛しているんだよ。ということをこの自然は語っているというんですね。だから私たちはこの大自然の中に身を置くというか、とってもこの景色のいいところに行く。となんかこうほっとするというか、心が安らぐというか、元気になるというか、そういう体験を皆さんされると思うんですね。それは神様の言葉をこう聞いているというか感じているんですよね。神様はそういう自然を通しても、私はあなたを愛している、あなたを見守っている、大丈夫だよと語っていてくださるんですよ。だからその言葉を魂は、この心は聞いて、こう慰められ、励まされ、勇気づけられるんですね。だから、神様の言葉を、もういろんなところで、語られている。ですから私たちも、皆さんも神様の言葉を語ることができる。愛の言葉というのは神様の言葉ですから、誰かが悩んでいるとか、困っているとか、問題を抱えていたら、私たち、何かできないかなとか、あの人を何か励ましたいな、あの人の助けが何かできないかなと思いますよね。その心は神様の心ですよ。愛の心ですね。何もできないんだけれども、でもせめてお祈りしてあげよう。もうその心は愛ですよね。それは、ああ、私のために祈ってくださっている人がいる。というのは、ものすごい力になりますよね。そのことにおいて神様は私たちに語られるんです。神様は常に語られるお方です。私はあなたを愛している。あなたを救う。あなたを許す。あなたの家族を守っている。この世界を救おうとしているんだ。と常に神様は語っておられるお方です。で、このところで、まあ、四種類の、土というか、土地がありますね。道端と石ころと茨と良い土、言いましょうかね。でも、すべてに、この、神様の言葉が、まかれ、神様の言葉が語られるということです。まあ、ちゃんと耕したところだけにしようと。あとはもう、しょうがないよ、と言って見捨てられるということではないということですよね。どんな人があっても、どんな心であっても、神様はその人を見捨てないで、その人を思い、その人に語りかけられるということではないでしょうか。神様の福音というのは全ての人に及ぶということですよ。だから皆さんのところにも神様の言葉を及ぶ。神様の愛が届いている。神様の福音によって私はあなたを愛している。だから私を信じて安心して生きなさいよと神様が語ってくださるんですよ。だから誰一人として神様の愛の言葉から漏れている人はいないというのが、この四つのこの土地というのは表しているのであります。 第2番目ですね。必ず実は結ぶということを表していると思うんですね。8節ですね。この他の種は良い土地に落ち、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなったとあります。この例え話がどういう意味なのかなと考えると、まあ、いくつか解釈ができるんです。まあ、大まかに言うと二つに解釈ができると思うんですね。土地の立場と言いましょうかね。その立場からこう解釈をする。それはいろんな人がありますよと。この固い心の人、神様が愛の言葉を語られてもそれが届かない人とかね。すぐにサタンがやってきてその言葉を取っていってしまう人がいますよとかね。で、石がゴロゴロしていて、最初はいいなと思ったんだけれども、いろいろ問題が起こるとすぐにそうじゃない。茨というのはいろんなこの、世の中のこの欲望と言いましょうかね、いろんな思いとかいうのにこう気が取られてしまって、神様の言葉が実が結ばない人、で、よく耕している人、皆さんの心はどうですかと。私の心はどうだろうな、やっぱり石ころだらけかなとか、茨の方がかなりあるかな、いやいや、耕された心にならないといけないんじゃないかな、と反省をする。かね、そういう読み方、できるし、それも間違いではありません。で、もう一つの読み方は、種をまく人の立場からですね。それは、まあ私たち教会、いろいろ伝道の働きをしますよね。で、特別集会をして、皆さんに協力いただいて、このチラシ配布とか、ポスターを飾っていただいて、とか、駅前で、このチラシを巻いたりすることもありますよね。で、いろんな人がいるっていうのは私たち体験しますね。もう本当ににべもない人、全く、こう、見向きもしない人もいますし、こう、一見、優しそうでですね、喜んで受け取ってくれるけれども、教会には来ない人とかですね。で、教会に来られて、あ、この人いいかなと思ったら、3、4回来たらいなくなってしまう人とかですね、いるんです。ああ、伝道しても無駄じゃないかな、とかですね。伝道部の話でも、新聞折り込み入れるんですね。約9000枚入れているんですけれども、お金使ってるけど無駄じゃないかな、と。最近新聞読む人いないからな、とかですね。言って、なんかこう無駄になったように思うんですね。でもそういう人に対してこの言葉は、いや、無駄になったと思うようなこともある、そういうこともあるかもしれないけれども、でも実を結ぶときは30倍になるんですよ、60倍、100倍になるのですから。で、誰が実を結ぶからわからないから、とにかくこの種をまきましょうよ、というところ、まあそういう面でもあると思うんですよね。私たち一生懸命伝道しようとすると、この壁にぶつかります。けれども、イエス様はですね、大丈夫だよ。必ず実を結ぶから、そのことを信じて、この愛の行いをし、またこの神様の愛、神様の愛の種をまき続けなさい、と、言われているのであります。そして、実は必ず、この結ぶから、ということですね。この四つの種ですね。これをですね、一人一人の人、この人は、道端の人、この人は石地の人、この人は、茨の人、この人は良い人とかいうふうに、こう一人一人に当てはめるのではなくて、一人の人がある時は、この道であり、あるときは石地、あるときは茨、あるときは耕されたときというふうに変わっていくと考えることもできるのではないでしょうか。ねえ、心というのは、コロコロというのが変わったという説があるんですよね。コロコロ、コロコロ、コロロ、コロコロ、コロコロ、コロとなるって言いましょうかね。もう心は変わっていくという、コロコロ変わっていくということ。 それは私たちも感じていますよね。まあ、女心と秋の空、男心と秋の空とも言うんですけれども、秋の空はこう、どんどん変わりやすい。人間の心は変わりやすいんですね。だから、ある時は、この拒否をするようであっても、諦める必要はないということではないでしょうか。カルトというのを世の中にありますよね。まあ、いろんな宗教があって、まあ、どの宗教を信じるというのはそれぞれ自由なんですけれども、例えばサリンをまくとかですね、毒をまいて人を殺してしまうという宗教は、これは問題ですよね。良くない宗教ですし、霊感商法といってですね、まあ、詐欺まがいに人のお金を取るというような宗教、良くないですよね。まあ、そういう宗教から、そういうのに入っている人を、抜けさせるという働きをされている人が、あって、そういう方々のお話を聞いたことはあるんです。まあ、なかなか、うまくいく場合とうまくいかない場合があるんですね。で、家族は、そういうところに入っていた人、家族がいると本当に心配で何とかしたいなと思うけれども、なかなかうまくいかないということです。で、言われるんですね。けれども、諦めないで忍耐強く時間をかけてやりましょうと。人の心は変わりますと。一生懸命今はやってるけれどもね、必ずいつかうまくいかない時とか、挫折する時とか、ちょっと確信がなくな、自信がなくなる時が来ると。そういう時に、こう、語ると、心が柔らかくなってですね、言うことをちゃんと聞いてくれる場合が必ず来るから、待っていましょう。言われたんですね。あ、そうだなって、もうすごく確信を持ってそっちの方に行ってると、もうダメかなと諦めがちですけれども、いや、そうじゃない。心はコロコロ変わると。で、いつか耕されたというかね、時になる時に、こう待って、こう、語ればいいんだ、ということですよ。だから、どんな人も諦める必要はないということです。たとえ、この道端のようにですね、石のように固い心であったとしても、そうじゃない。いつか、その時が来るならば、受け入れる時が来るという、30倍、60倍、100倍になる時が来るんだ。私たちは信じるのであります。私がいつも慰められている言葉というのがあります。旧約聖書、イザヤ書55章なんです。イザヤ書55章、10節、11節ですね。雨も雪も、ひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、老い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。ですね。雨とか、この雪とか、こう水が降ってきて、そしてあと蒸発して天に帰るというだけではないんだと。その雨とかそういう雪とか水によって植物が茂って実をならせるんだ。豊かな実がなるんだと。ただ単に雨が雪が降るわけじゃないんだと言うんですね。で、そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。とイエス様が、ご神様がおっしゃっている。神様から出た言葉というのは、もう無駄に終わらない。必ず目的を果たすんだとおっしゃるんですよね。で、テモテ第一の手紙の2章の4節にこういう言葉があります。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神様の望みはすべての人が救われるということです。そしてそのために神様は言葉を語られるということですね。で、その語られた言葉は、それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず、必ず、この果たすとあるんですよね。この言葉は本当に慰めであり、励ましであります。神様の言葉を私たちも語ることができるんですね。神様はあなたを愛していますよ。あなたの家族を神様は愛していますよ。この世界は神様の愛に包まれていますよ。大丈夫です。この世界は。あなたは救われます。と語る言葉は必ず実を結ぶと私は信じて毎回語っています。 いつか実を結ぶ、今すぐに実を結んだら嬉しいですけれども、今すぐじゃないかもしれない、3日後かもしれない、いや3ヶ月後、3年後、いや10年後、20年後、50年後、100年後、300年後かもしれない。まあそれはわからないです。でも必ず実を結ぶと私は信じていて福音を語ります。皆さんもぜひ必ず実は結ぶと、私が一言語ったらそれは必ず素晴らしいことが起こるんだと信じて、神様の愛を、神様の言葉を語ろうではありませんか。で、第3番目ですね、福音を聞きましょうということ、語られた言葉を聞きましょうということをですね、旧説に不思議な言葉があります。聞く耳のあるものは聞きなさいと言われたとありますね。聞く耳のあるものは聞きなさい、まあ、ちゃんと聞きなさいよということだと思うんですね。今流行りの言葉だと、ぼーっと生きてんじゃねえよっていうことでしょうかね。ぼーっと生きてんじゃないですか皆さん。もうちゃんと聞くところは聞きましょうとですね、もう右から聞いて左に流すというのではなくて、心にちゃんと止めるということですね。ローマ人への手紙十章の17節にこうあります。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですとありますよね。聞くことですよ。そして人々に、聞かせることですね。キリスト教はもう言葉を聞くということですよ。神様の言葉を聞く。礼拝では神様の愛の言葉を聞いて、それを受け入れ、それに感動するということです。もう私最近本当に富に聖書の言葉ってすごいなというか、福音って本当にすごいなってこう思って、自分で勝手にも感動しているんです。罪が許されるって言いますけれども、まあ、一言これですけれども、罪が全部許されるってものすごいことだと思いませんか皆さん。そんなことあり得ると思いますか。私たちは罪が全くなくなって、生まれたばかり、生まれた瞬間の子供、西谷さんのところに赤ちゃん生まれましたよね。皆さん司法に書きましたけど、シオンちゃん、シオン君生まれましたよ。もう生まれた瞬間の子供っていうのは全く罪がないですよ。で、だんだんだんだんちょっと罪を持ってきますけど、全く罪を犯してないですよ。それと同じような、今まで生きている間にどれだけ人に迷惑かけてきただろう、どれだけ汚れたことをしてきただろう、どれだけ間違ったことをしただろうと思うんですけれども、それが全部許されて、全くそれをしたことがない状況にされるなんてことはありえないなって思うし、無理だなって思うんです。けれども神様は、いやそうじゃない、イエス・キリストのあの十字架と復活によってそれするんですよって言われ、本当ですか、本当に私の心が清められて、本当に罪がなくなって清い人間にされ、そのように見てくれるんですか、そのようにしてくださるんですか。信じられないなっていうか、ありえないなって思う。でもするんですよと言われるなら、え、本当ですか、本当に信じてもいいんですか、本当にそうしてくださるんですか。そうしてくださるって言うんですよ。すごいことだと思いませんか。ありえないことじゃないですか。だったら本当に嬉しいなって私は思うし、ああそうしてくださるならばありがとうございますって神様に言います。天に帰った時に神様が、あなたはこっちじゃないよ、あっちだよって言われたら、その時のがっかりというか、絶望というか、ああやっぱりそうかっていうか、どんな気持ちだろうな。でもそうじゃなくて、いやよく来たね、頑張ったよねって、待ってたよって言って、神様が迎えてくださったら、私はそのためには何でもしてもいいと思う。でも何でもするくらいじゃ済まないけれども、それを神様が実現してくださったら、すごいなって、ありえないな、でもそれが本当ならばいいなっ ていうことですよね。耳のあるものは聞きなさい。それほどの素晴らしい恵みを、あなたの罪は許されたって一言ですけれども、ものすごい深いというか、ものすごい喜びというか、感動というか、感謝というか、ありえない奇跡がそこにあるんだということです。ぼーっと生きてんじゃねえよということですよね。それだけの恵みを皆さんは、私たちは神様から受けている。感動以外、感謝以外、賛美以外、何者でもない恵みを私たちは受けている。だから耳のあるものは聞きなさい。今皆さんが理解している理解はですね、まだまだ足らないし、私の理解も足らないし、また神様がどんどん理解力というか悟る力を与えてくださって、この恵みがどんなものであるのかというのをこう教えてくださり、天に帰ったらその時にわかるんですけどね、その喜びを今この地上で味わい、毎日生きられたらどんなに嬉しいだろうかなっていう、聞く耳のあるものは聞きなさい。どんなに素晴らしいものなのか。その30倍、60倍、100倍の恵みがどんなに素晴らしいものであるのか。聞く耳のあるものはちゃんと聞いて、悟って、喜んで生きてくださいよ、ということです。その恵みは皆さんのものです。私たちのものです。信じましょう。お祈りいたします。神様、あなたの愛の素晴らしさを本当に嬉しく思います。私たちがどんな状況であっても諦めずに、私たちに愛の言葉をいつも語っていてくださいます。私たちのためにイエス様はここに来てくださり、十字架にかかり、そして蘇り、完全に救いを完成してくださり、あなたの罪は許されたと言ってくださっています。ありがとうございます。そしていつもあなたに見守られ、希望を持って、喜びを持って日々生きることができることを感謝をいたします。まだまだあなたの恵みを悟っていないものであります。どうか私たちに知恵と啓示の霊を与えてくださり、あなたがどんなに私たちを愛していてくださり、この世界がどんなにあなたの愛に、導かれ、守られているのかというのを悟らせてください。多くの方々があなたのことを知りません。どうかそういう方々に愛の言葉を語り、福音宣教するために私たちの教会をお持ちください。今週もあなたと共に生きていきます。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。